ちは、若手とおっさんを略して W2OFM エピソード212です。今回はオタク活動を増やしていきたい古山と
引っ越して1年経った福原でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックのモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、というわけでオタク活動を増やしたいと思っている私がこのゴールデンウィークに行ってきた活動についてお話したいと思います。はい、はい、4月28-29だったかなに、ニコニコ超会議2024というのがありました。
ちょっとめっちゃ失礼なことを言うんですけど、
はい、
まだやってたんだ
増えてるらしいよ。
すごいですね。
はい、すごいですね。まあ、カオスでしたね。まあ、ちなみに、これ、やる気ない FM のマークさんも行ってらっしゃったらしくて、まあ、事前に知ってれば、ひょっとしてお会いできたのにとちょっと思ったりもしました。はい。で、私は何でいたかというと、スマホゲー、ニケという、なんすかね、お尻が特徴的なスマホゲがありまして、まあもう、かれこれ1年ドハマりしてるんですけど、それの、まあブースが出ると。で、まあ、なんすかね、まあスマホゲー、ソシャゲなんで、ガチャが、まあ、なんていうかな、特徴なんですけど、そのガチャをリアルに再現してくれる催し物があるんですね。まあ具体的に言うと、まあ、ショーケースって言ったらあれですかね。まあ、中が見えないようになってるショーケースの中に、プロって言っていいのかな、コスプレイヤーさんたちが入っていて、まあ、それがこう、ゲームでよく見るガチャ演出とともに、現れるみたいな。
いいですね。
もう、ファン大興奮。ですよ。それを、もう、行くしかねえと、いうことで行ってまいりました。
これ、個人が、じゃあ連ガチャ引くっていうより、運営が一回引いて、それを演出するみたいな。
はい、あ、流れとしては、多分一度に10人、まあ、10人のコスプレイヤーさんが現れるんですけど、その中の誰かが、まあ、なんですかね、マークを持っていて、まあ、当たり的なマークを持っていて、その人を当てたら当たりって感じですかね。
あ、
まあ、ちなみに10人だと10分の1なんで、そこはじゃなくて、真ん中中心部にいる4人の中の誰がそのマークを持ってるかみたいな。
なるほど。
はい。それを当てるのを、まあ、ガチャと呼んでるって感じですかね。はい。でですよ、ここでちょっとググるつか YouTube で検索するといっぱい動画出てくるんですけど、ごめんなさい、ちょっと、ファンの方は怒らないでほしいんですけど、まあ、言うてなんか化粧濃いし、なんかそんな可愛いかみたいな、正直ごめんなさい、思ってたんですよ。
思ってた。
でもですよ。もうね、リアルは違う。やばい。めちゃくちゃ美人だし、こう、なんですか、ニケ、まあ、このゲームに出てくる女の子たちは、生身の人間ではなくて、まあ、人間の、まあ、生身の部分は脳みそだけで、あとは機械の体っていう設定なんですね。もうそれがですね、なんかすごいよく表現されている。なんだろう。まあ、濃いめの化粧もそうだし、なんですかね。ごてごてしたというとあれですけど、その衣装も含めてなんか、むしろその説得力があるというか。いやー、よかったー、よかったわーって。
いや、プロってすごいっすよね。
すごい
僕も、絶対ありえない過去に経験あって、
はい。
ちょっと前なんですけど、はい、東京ゲームショーリンツかな、
はい。
ちょっと会社のチケットで行かせてもらったことがあって、
はい。
その時の年が、あれ、デトロイトビカムヒューマン。
おぉ
の時で。
ソニーエンターテインメンツ、
その、 ちょっとどんな呼び方だったか忘れましたけど、その機械の人、
はいはい、ですね。
が、
どういう呼び方だっけ、
いらっしゃって。
あ、あの主人公、ひょっとして。
いや、女性の方で、主人公組のキャラクターじゃないんですけど。
はいはい。
うん、人に見えないんですよ、本当に。
あ、
いや、これはまさか本当に人じゃないのかと思いつつ、いやでも人だよなと思いつつ、本当に何もわかんなくて、ちょっと衝撃を覚えた。
今、その話を、このポッドキャストで聞いたことを思い出した。
あ、言ってましたかね。
うん。あ、ポッドキャストないかもな。違うかもしれんけど。
いや、マジで衝撃だったんで、どこかで喋ってる可能性はあります。
プロはすごいね。
うん。
プロすご。マジで。あ、なんだろう。こう、そのゲームのキャラをリアルに降臨させるっていうのはこういうことかと。
うん。
まあ、この言い方が合ってる感じだけど、あれですよ。サモナーというか、イタコさんというか。
そうですね。なんか服を着てるだけではないですよね、もはや。
うん。いや、すごいな。
役者に近い感じ。
あ、かもしれない。そうね、そうね。うん。役者のオタクコンテキストで語るとこうなるというか。いやー、素晴らしかったです。で、ちなみに、そのガチャは当てました。
お、
当たりました。で、T シャツも買いました。
いいですね。よかった。頑張ってくらいかと思ったら。
いやー、ちなみに缶バッジももらいました。あ、なんか缶バッジ、アクリルスタンドが3箇所で、
うんうん、
T シャツがそのあたり。
ニケの T シャツ、着て外出れなそう。
ちなみにまあ、一応シックな文字だけのデザインで、
なるほど。
かな。ちょっともったいなくて開けてないんですけど、だからまあ、着れなくはない。むしろあと参加者ショッパー、でかい紙袋というか、もらったんですけど、それにデカデカとキャラが書いてあって、いや、嬉しい、超嬉しいんですけど、これ、電車でこれ、だいぶ、あれはさ、まあ、マカリメッセだったんですけど、マカリメッセに近いうちはまだいいんですよ。みんな持ってるから。離れていくと思うね。誰だ、あれは、きっと、いや、みんな思ってないですよ。思ってないと思うんですけど、私がなんか思われてるんじゃないかって思って。うん、いやー。
いや、もういいな。ちょっと同人イベントって全然行ったことないんですよね。
あ、うん、いいよ。好きなゲームの。あれだっけ、深くなったプリンセスコネクトだっけ。
うわ、やってんのかな。まあ、やってるか、ニコニコ。
うん。
やってるかも。
あ、そうですね。まあ、ちなみに、ニコニコ超会議は、ある一つのコンテンツに特化したではないんで、本当カオスで、ね、もっといろいろ他のコンテンツ楽しみにしてる人だったらいろいろ楽しめたんだろうな、みたいな。
うん。
歌い手さんとか。
まあ、今ニコニコで活動してる人知らないな。
そういうのを下火になってる。
今も活動者はみんな YouTube じゃないですかね。
ああ、まあそんなイメージあるよね。でもまあ結構いました。結構いて盛り上がってました。
うん、
はい。そんな感じです。はい。
はい。
というわけじゃあちょっと、次のネタいきますか。
一点、めっちゃほんわかな話なんです
よ。いいね。
家庭菜園、面白いんですよ。
面白い。
面白い。まぁ、あ、ちょっと、そんなに、ちゃんとやってる人からしたら何よって感じなんですけど。
いやいやいやいや、はい。いやいやいやって何目線って感じですけど、私、一応の、実家が農家なんで、まぁ、あ、その目線です。はい。
まぁ、あ、去年、戸建てを、中古戸建てを買って、初めてこう、自分の庭が手に入ったんですよね。
はい、素晴らしい。
まぁ、あ、実家にも庭ありましたけど、母がもうやってたりしたんで、僕は全然知らないみたいな感じ。
はい。なるほど。
で、まぁ、さすがになんかウェルカーっていうことで去年、母の手ほろきで、ナス、ミニトマト、キュウリをやったんですけど。
はい。
まぁ、あ、バカ取れたんですよね、キュウリと、ナスが。
キュウリはやばいね。
キュウリやばいですね、ちょっと。取れるどころじゃない、余る、みたいな。
いいね。
こんなに、素人でも簡単にできるものなのか、ということに衝撃を。覚えたというのが去年で、
うん。はい。
その冬から今にかけてで、だいぶ品目が増えまして。
お
ぉ。今、玉ねぎがもうちょっとで収穫できそう。 で、冬の間はサニーレタス2株と、
すごい。
あとイチゴももうちょっとで取れそう。で、こ
すごい。
今次の夏に向けてオクラ、ナス、ミニトマト、ジャガイモを仕込んだところです。
本格的になってる。
まあ一個一個は2、3株ずつなんで、量にはならないんですけど、種類がいっぱい出てきて、こう、菜園らしさが。
いいですね。
出てきましたね。で、去年は、土袋を買って、
はい。
それを開けちゃわないで、そこに苗を植えて。
はいはいはいはい。わかりますわかります。はい。
多分、ベランダとかでやるなら、あれ、めっちゃいいんだろうなっていう感じ。
うん。
のやつでやったんですけど、うん、今年はもう、柵を買ってきて、シャベルで土を掘り返して、腐葉土も入れてみたいな、ちゃんと菜園にしたので。
うん、ああ、本当に菜園だ。
それもあってだいぶテンションが上がりました。おーって、家庭菜園やっとるっていう気持ちですね。
ですね、正直私には分からない感覚なんですけど、やっぱ楽しい。
楽しい。
ああ、どの辺が楽しい？
やっぱ成長を感じますね。
ああ。
やっぱ、ど田舎暮らし、刺激ないじゃないですか。
福岡県はど田舎暮らしって言っていいのかちょっとあれだけど、そうか、そうね。
まあ、特にフルリモートだと本当に変化がないんで。
ああ、なるほど。
毎日水やりの時に、こう野菜たちがちょっとでも変わっていると嬉しいですね。
それはいいですね。いいですね。多分ちょっとリアルで話したことあると思うんですけど、私は実家が農家だけあって、子供の頃からめちゃくちゃ手伝わされても、もう土いじりはしないと。
うん。
もう一生分やったからもう絶対それだけはやらないと心に決めてるんで、ちょっとわから、言ってることはわかりました。わかりましたが、私はいい、もういい、お腹いっぱいみたいなところがあるんで、そうか。いいですね。
まあ、ちゃんと事業じゃないのもいいですね。別に失敗したところで誰も起こらない。
うん、ああ、確かに。それ大事。それ大事。そうですね。
うん。
仕事とそれは違いますね。うん。
仕様取り損ねて成長遅くなっても、まあ別に怒られないし。
そうですね。いや、優しい世界ですね。
いや、いいですね。晩年は音楽を作りながら庭の野菜を取って生きていきたいと思いました。
もうそれ、半分できてんじゃないの？
それができるように、ちょっと今から準備をしてる。ね。
まあ、そうですね。そうですね。
あと、なんだろう。野菜作りというか、この手のものって、だいたい1年に1回しかできない、じゃないですか、
はいうん。はい。
人生でどんなに頑張っても、あと60回くらいしか PDCA 回せないっていう。その辺もちょっと衝撃ですね。
ああ、なるほど、うん。その考え方がさすがエンジニアっていう感じだけど、そうですね。
うん。稲作とか、一世代で、こう立ち向かおうとしたら大変なんだなって、ちょっと思いました。
いや、本当ですよ。だからこその並列化ですよ。
確かに。数を、一年でやれる数いっぱいする。
そう。
間違いない。
いや、そうですね。いや、そうなんですよ。ね、人生は短く、野菜の成長は遅いって言ったらあれか。そうね。そうですね。
でもやはりこう、いや、葉っぱ足りねえや、ちょっと取ってくるみたいなのがめちゃいいですね。
カジュアルにめちゃくちゃ新鮮な野菜を。
そう。
ああ、いいですね。
今日の夕飯油ばっかりだ、サニーレタス2枚取ってくるわ、みたいなのめちゃいいですね。
いいですね。ああ、実家にいた時そんな感じだったな。そうですね。うん。そうなんですよ。スーパーの野菜はどう頑張ってもなんか収穫してから、まあ大体1日は経っちゃうんで。
うん。
いや、いいっすね。
いや、量が微妙じゃないですか。なんか2、3枚欲しいけど、
確かに
サニーレタス株で買わなきゃいけないみたいな。
それもある。
腐る前に使わなきゃってなりますけど。
うん。
まあ、必要な分だけチョキチョキって。いいですね。
満喫してますね。
うん。これは家買って一番良かったと言っていいくらい。
家庭菜園が。そうか。そうですね。私も、そういう、なんだろう、土と向かい合うのがもうちょっと遅かったら、子供の頃だから、
そういうのあります。
かなり同意できてたかもしれない。うん、残念ながらちょっと私はトラウマになってる動画があるんで、完全に同意はできないですが、理解はできると。
はい、うん。と、毎年何かしらアップデートを加えていきたいところであります。
うん。はい。なんかだんだん拡張していく未来が私には見えてますよ。
うん、究極系は、
はい。
隣の土地が空いてるんですよ。
再現にしちゃう。
しちゃう。なんか結構やってるんですよね、周りの家。
なるほど。
隣まるっと畑みたいなお宅がポツポツあるんで。
いいな、もう、え、普通なんかそういうのって、あの、大体どっかにあの、畑を貸してるところがあるんで、それを借りるとかが。
いや、でも安い土地ですからね。
まあ、ああそうですね、もう近いっていうのがいいですね。すぐ隣で、こんな野菜を作っちゃう。
うん。
いいですね。
はい、今後のこの家庭菜園にご期待ください。
はい。はい、皆さんご期待ください。私も期待しております。はい。じゃあ、まあ、次のネタ、いいですか。
はい。
はい。これも、まあ、カジュアルに、ナローネタなんですけども、最近書籍化された本で、誰が勇者を殺したか。という本があります、
うんうん、
これ結構面白かったんでご紹介です。ちなみにナローでも読めるんで、私はナローで読みました。書籍版はもっと解説されてるらしいんで、まあよければどうぞ、
うんうん、
でこの人はあの2023年から執筆活動を開始したんですかね。
最近ですね。
で、うん、でももう確か5作くらい書いていて、全てが書籍化。
え？すご
っていう、そう、すごいんですよ、この人。まあ、実際読むと、あ、文才あるなっていう感じの人で、なんだろう、この文才っていうのが難しくて、なんですかね、こう、本って言ってもまあ、いろいろあるじゃないですか、そう、純文学とか、まあ、なんだろう、村上春樹的な、まあ、それこそ、文章ってのはいろいろあって、あとね、東野圭吾さん、東野圭吾さん、みたいな、なんかこう、で本当はああいうのもプロットすげえな、よくこんな話思いつくなみたいな感じなんですけど、そういう人よりはすごいライト向けで読みやすい文章で、だけどもなんか、あ、こう、なんだろうな、こう、読ませるなみたいな。すごいいいポジションの文章を書くんですよね。なんか本当何目線だって感じなんですけど。
ナロー系だとライトノベルっていうイメージですけど、
そうですね。まあ、完全なライトノベルなんですけど、ライトすぎない。あの、大体のナロー系って一人称で語っていく感じで、
はいはいはい、
なんか、私言うと、すぐ顔しかめるし、すぐなんか瞳そらすし、なんだろうな、こう、表現がすごい、画一的というか、もっと言い方あるんだろうみたいな。でも、それが受ける現状があるわけですよ。
うんうん、
でもなんか そっから頭一つ抜け出てる、でも出すぎてないみたいな。
なるほど。
いいポジションなんですよね、すごく。で、この話は、まぁ、あ、ちょっと話すとネタバレになっちゃうんであんま言えないんですけど、まぁ、あ、魔王を討伐した勇者が、まぁ、あ、死んじゃって、その理由を調べるというか。
ミステリー。
うん。ミステリー仕立て。よくできてる。そういうなんか、良い文章で、良い練られてる文、なプロットで、あ、そりゃ、売れるわな、みたいな。
プロですかね。
うん。まあ、もはやプロですよね。
名に変えて、やっているみたいな。
いやもうね、こういう人になりたい。いや、難しいです。本当なので、本当めちゃくちゃ文章力高くて、うわ、この人すげえみたいな、でも売れない、
うん、
売れないし、まあ書籍化されないとかっていう人も、まあ山ほどいるわけですよ。
いや、そうっすよね。どんだけ文章が良くても、認知が取れるかというか。
うん。いや、ほんとね、私が好きな人で、なんかすごい重厚なお話を書く人いるし、それは小説、あの、商業出版もされたんですけど、売れなくて、
うん、
一巻発売で終わりみたいな。
あ、辛い。
いや、うん。いやー、難しいなっていう。うん、だから、 私はこの人を目指したいと思ってます。
素晴らしいです。やっぱ何事も真似るところからですから。
そうですね、 99% 模倣ですよ。 99.5% まで模倣してありますよ、うん、ただ模倣先がめちゃくちゃいっぱいあるっていうね、この世の中。
そうですね、うん、
まあ、それを自分なりにアレンジしたい。あ、じゃあちょっとごめんなさい、もう一つだけ、この人はあと、ちょっとタイトルが出てこないんですけど、商人が主人公の、お話を書いて、もうすごい名前が、ナローテンプレの、追放された商人は金の力で世界を救う。だ、追放系ですよね。なんか、追放、パーティーを追放されて、でもそのパーティーにざまわするみたいな。と思わせておいて全然違うんですよ。こうなんか、前書き見ると、ナローの流行りに全乗っかりですとか書いてあるんだけど、全然全乗っかりじゃなくて、そこがまたいいみたいな。いやー、才能ありますね、この人、本当。はい。というわけで、よかったらどうぞ。
古山さんの作品も楽しみにしてます。
あの、私は、売れたとしても絶対言えないし、これ書いてんのみたいな。でも逆にそういうのを書いていきたいと思ってます。
うん、
はい。他で、深田君がそれ読んで、あれって思われたら、それが最高ですね。
いや、それいいっすよね。
そんな未来が待ってるといいな。
頑張ります。はい、
頑張ります。互い頑張りましょう。はい。
じゃ
あ次のネタですかね。
最高。今日が5月の11日なんですが、
はい。
私、この家に引っ越してきたのが去年の5月10日でして、
お、
ちょうど1年。
1年、おめでとうございます。
引っ越しとほぼ同時に結婚したので、結婚も1年。
結婚1周年、おめでとうございます。
車を買ったのもほぼ同じタイミングなんで、
それはどう
か。車所有から1年。まあ、つまり、いろんなものが1年経った日ということです。
なるほど。まとめてもどもどおめでとうございます。
うん。ありがとうございます。まあ、今思うと、その3つを同時に進めていたのは頭がおかしいですけど。
確かに。
やること多すぎましたね、あのところは。
よく頑張ったね。
うん。頑張りましたね。鎌倉から千葉まで何回来たやらっていう。
遠い。
で、まぁ、ちょっと1年経ったので、ちょっといろいろ振り返るかという話です。
はい。
何より、これを何よりって言ったら怒られそうだけど、はい、僕の気持ちの中では住宅ローンが、でかくてですね、
はい。
1年返したわけですよ。
ちなみに全部で何年でしたっけ
?27 年。
27年のうちの1年。
これはあと26回かって、思いますよね。
まあ、そっか。思いますよね。
思いますよ。なかなか、道のりは遠いなぁと。
まあでもね、その、超低金利なわけじゃないですか。
まあそうなんですが、やはり借金には変わりないので。
気持ちね、気持ち。はい。そうですね、なるほど。
正直なんですけど、
はい。
借り入れ額が1200万で、
はい。はい。
27年ローンで、はい、大体月の返済が4万くらい。
すごい全部話すね。すごいね。
なんですが、まあ、1年経って、40万返してるわけですね。
はい。
で、1200万借りてますけど、住宅の価格って1100万くらいなんですよ。
はい。
まあ僕は、住宅ローン1年返したにもかかわらず、まだ手数料しか返していない。
なるほど。
衝撃です。うん。住宅ローン減税の申請で、こう住宅の残債が1円も減ってないのを目の当たりにして、はい、マジかってちょっと思いました。
まあ、なるほどね。よく聞く話ではあるかもしれんが、
うん、まあ。実体験すると違いますね。住宅ローン、うん、重たいわ。
福原君はもうそれをもっと利率が高いので運用してるわけですから。
まあそうですね、借金で首が回らないみたいなことはまあないようにはなってますけど、うん、早く返したいですね。
借金というその響きというか 気持ちに与える影響、
うん、でかいです。
まあね、
まあ、仮にサイドファイア達成条件を満たしたとしても住宅ローンが残ってる限りはサラリーマン辞めないかも。
そこまでやっぱ重たい。
重たい。
ああなるほどね。これはじゃあやっぱ早めに返した方がいいのかも、ね。その理屈ではない。
そうですね。
エモーショナルな意味で早く返した方がいいのかも、ね。
はい、全然あり。
うん、なるほどな、ね。もうそうとか
だ。住宅ローン減税のボーナス期間が終わったらちょっとクリアリ返済をしていこうかなとは思います。
うん。なるほど。はい。ちょっと住宅ローン使ったことがないから。使えよ。それも本当資産の一部だろうとは思うんだけど、本当私はそれができなかったんで分かります。はい。
それもエモーションありますから。
うん。そうですね。人間はね、そう、エモい生き物ですからね。うん。分かります。
まあ、このお金の話が一番でかいのと、あと、はい、完全に田舎暮らしになれましたね。もともと千葉の木更津出身なので、そんなに大都会ってわけではなかったんですけど、
はい、
自転車で行ける範囲に駅とコンビニしかないみたいな。
いいじゃないですか。
うん、もう慣れちゃいましたね。まあ車のおかげで何も困らないっていうのもありますし、うん、何より自然いっぱいで良いです。
自然いいですよ。自然大事。
空と森と田んぼで季節を感じる一年。いいですね。
福原君はそして結構出社日はないんでしたっけ？
そうですね。義務なのは月に1回くらいで、うん、あとは自分の都合で東京に用事があるときに行きますから、まあ月2回くらい。
それはいいですよね。
たまに東京行くとやっぱ疲れますね、人疲れ。
ああ、私今の会社、まあほぼ不満はないんですけど、唯一不満があるとすれば今週3出社なんで、
なかなか
火水木と東京、まあ、新橋にいるんで、それがやっぱそうですね、やっぱフルリモートはいいなというのはありますね。
もうやめれないです、フルリモート。
やめれない、やめれないだろうな。はい、
はい、あとは、まあ、結婚側の話なんですけど、お互いの実家に行く頻度が結構増えましたね。
はい、おう。あ、奥さんの実家も千
葉？はい。
あ、そうか。
あの、
あれですもんね。
木更津高専でやったので。
はいはい、なるほど、そうか。
で、まあ、二人とも実家がある千葉で家を買うのは、まあ、自然な感
じ、はい。自然ですね。はい。確かに。
距離が近くなったのもありますし、
はい。
まあ、同棲状態から実際に席を入れたのもあって、結構、土日を使う頻度が増えましたね。
はい、これはいいことですね。お父さんお母さんもにっこりみたいな。
うん。だといいですけど。あと、実はですね、うちの方の実家が犬を飼い始めて。
はい、お、まあまあ、
あの、ずっと飼いたいって言ってたんですけど、まあ、僕らが家を買ったので最悪、引き取れるみたいな。
はい、あーね、それは分かりますよ。ワンワンもなんだかん10年、
うん、
ね、
長生きしたらもしかするかもしれないので、
うんうん、はい、
ってのもあってちょっとワンちゃんに会いに行く頻度が増えました。いや、かわいいですね。
いや、持ち家の醍醐味じゃないですか、ペット。
うん、確かに、
うん、いいですね。ちなみに犬種は？
シバがメインで、なんかが混ざってましたね。
う
ん、
ああ、なるほどなるほど。ああ、じゃあ可愛いな。日本犬ですね。
うん。
いいな。
いや、ペットがいるというか、初めてなんで。
うん、ああ。
なかなか新鮮な経験をこの年になってしてますね。
なるほど。あ。なるほどね。ちょっと、今ちょっとね、言葉を、あの、あ、私ちょっと違いすぎて言葉を失って、
うんうん、
あの、私は実家に猫はいたし、犬はいたし、豚はいたし、牛はいたし、うん、七鶏もいたしみたいな、
すごい畜産業
か。そういう、いや、の米農家なんですけど。もうね、なんか、あ、ペットというか動物に囲まれてない幼少期というものがあるということに、まあ、当たり前なんですけど、ちょっと今、そうか、あるんだな、普通、それが普通だな、みたいな、ちょっと今衝撃を受けてました。
実家にいた時はずっと賃貸で家買ったのも最後もう高校生になってからとか。
ああ、なるほどね。堅実な親御さんというか。
いや、どうなんだろう。お金がなかっただけな気がするけど。
意外に。なるほど。
うん。犬の散歩というのを弱い29にして経験しました。
ワンワンは言うこと聞くワンワン。
割とそうですね。
賢い子。ああ、いいですね。うん、それ大事。
ただまだ1歳、飼い始めた時は1歳にもなってなかったんで、うん、やっぱ一人にすると泣いちゃいますね。
いや、かわいい、かわいいな。
うん、かわいすぎて、逆に自分では飼えないかもって思いました。
かわいすぎて、一人にできない。
できない。無理だ。
まあ本当それは、ね、犬の、ワンワン本当いろいろ性格いろいろですからね。本当、暴れん坊で言うこと聞かない犬もいるし。ああ、そっか。寂しがりのワンワンか。それはかわいいな。
初めましての時からめちゃめちゃ懐いてくれて、もう可愛いですね。
可愛いですね。それは可愛い。懐いてくれるの可愛い。
っていう一年でした。
なるほど。ごめん、最後ちょっとだけ脱線なんですけど、私自身は結構今飼ってないですが、実家では猫とか犬とかまあその時ずっと飼ってて、みんな懐こかったんですよ。そういう、
うん、
うん。でも今も、山形の実家には猫がいて、まあその猫が懐っこくないんですよ。なんなら引っかいてくるし、すぐシャーって言うし、うん、っていう猫なんだけど、子供らが行くたんびに今度こそ撫でるみたいな、
うん、
闘志を燃やして会いに行くっていうね。ちょっとその人懐っこいワンワンの話を聞いて、人懐っこくない猫の話を思い出しました。
いいですね。僕も子供の頃にちょっと動物と触れ合う機会あんまなかったんで。
うん。
いや、未だにおっかなびっくり、触るときは。
何事も早ければいいってもんじゃないですよ。
確かに。トラウマになる。
家庭されたから、そうそう。いい時期に巡り合ったと思います。はい。はい、こんな感じですかね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。